田口と、
生
増
ネ
田と、
ト
ああ、もう。増田先
もう
で
フ
し
ラグ立
ょ？
てるから、増田が先やな、増田が先やな。
はい、もう一回。
はい。
田口と、
増田と、
生ネト
森の、
ア
ア
ジ
ジャ
ャ
イ
イ
ル
ル
ララ ジ
ジ
オ、
オ、
イエイ。
オープニング絶対できるって言ったのに思いっきりスクラムド関西メンバーで失敗するっていうね。
ありがとうございます。場をほぐしていただいてありがとうございます。最高です。
わざと？
あ、わざとですね。わざと。
いやー、本当にね。
息合ってたよね、松田と思って。
息合いましたね。
完璧のタイミングでしたね。
いやー、年末ですね。
年末ですね。
そっか、もう年末ですか。
ね、もう12月ですもんね。
そうですね。
ハッピーハロウィンなんですけどね、今日実はね。
確かにそうですね。もう世の中ハッピーハロウィンだらけで、毎年どんどん盛り上がってますよね。
はい、なんかね、会社も今日なんかハロウィン、かぼちゃマークつけて、スタッフに書くっていうのがえらい流行ってました。
でもなんか今年はあれでしたよね、渋谷は路上でお酒飲んじゃダメになったんでしたっけね。
そう
ね。
うん、他に池袋とか他の地域が盛り上げてたりしますよね。
はいはいはいはい。
今日はゲスト会でございまして。
イェイ、
はい。はい。あの、みんな大好き森優也さんにお越しいただきました。
はじめまして、森優也と申します。はい、プロダクトマネジメントであるとか、まあ、プロダクト開発の、まあ、コーチなどをしています、はい。大ヒットする商品とか、そういうのが大好きです。
お、はい。そんな、モッツさんと今日は、あの、お話していこうかと思っております。
はい。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたします。
はい。まあなんかみんなの興味といえば、森さんはなんでいつも白いシャツを着てるんだろうっていうところ。
そこからですか。まあ、まあ考えるのが面倒というか、そこでもうシンプルにしたってところですね。
そうね。なんかね、黄色い森さんと白い森さんっていう、
はい、
呼ばれてて、なんかキャラ立ってていいなと思います。
まあそれは本当に偶然でしたね。たまたまその振り返りの、あの、ビバさん、ま、あの、森和樹さんが、ま、黄色いシャツをいつも、あの、着られていらっしゃって。もともと、あの、森和樹さんは、あの、プロジェクトマネジメント保護者会でしたっけ、うんうん、のユニフォームが、黄色いユニフォームを、着られて、活動されていて。
うんうんうん
そこからたまたま自分がちょっと面倒で白いシャツばっかりを着ているところから、まあコミュニティの方々に、まあ白い、まあ森は森といえども白い方はこっちの方、黄色い人はこっちの方みたいな、そういう認識をされるようになったみたいな感じですね。
なるほど。ありがとうございます。もう、なんかもう、説明が非常に助かります。森さんは全部説明してくれるから非常に。
でも、アジャイルラジオでね、なんか変なことを言えないので、すごい緊張しています。
いやいや、
ほぐれつつもまだまだすごい緊張してますね。講演するのと同じぐらい緊張してます。
講演緊張してるんですか、逆に。
あ、してますね。
今度 RSGT とかも喋るんでしたっけ？
はい。あの、登壇の機会をいただきまして。
すごい。
今回、何で喋るんですか？
トレードオフっていうことを扱って、それを中心にお話ししていく予定です。まあ、例えば、あの、まあ、どんな仕事であっても、まあ、何かしらトレードオフってあると思うんですよね。ですし、まあ、もっと大きいところし、なんかタスクっていう単位でなくて、なんか事業っていう単位でも、例えば、売上げ上げるコストを削減するとか、あとは短期的なことにフォーカス当てる、長期的な何か育成とか教育にフォーカス当てるとか、まあ、様々なトレードオフって、まあ、あの、いいプロダクトを作っていく上でぶち当たると思うんですね。まあ、そういったことに対してどういうふうに、まあ、向き合うのかとか、ついやってしまいがちな、まあ、トレードオフの扱い方の失敗みたいな、まあ、そういったお話をして、まあ、あの、聞いてくださる方の、あの、プロダクト作りに、貢献したいなと思っています。
うん。 なんかもう面白そうですね。
ありがとうございます。
でも今聞いたら、今ここで聞いたら、あかん。本番は来年だ。
そう。
まあでも、お話しなさっているパーソナリティの皆さんも、これまでプロダクト開発、例えばゲームであるとか、システム開発っていうところを通して、まあ様々なトレードオフ、まあぶち当たって、それを乗り越えてこられたと思う、思うんですよね。
うん。なんかしてたかな、トレードオフ。
まあ例えば、まあゲームであれば、まあ昔だと容量とかが限られているので、はい、その中でどうやって、重要な面白さにつながるところに容量を使うとか。
はい。そうや。
確かにね。
そうや。CPU がね、なんか大体足りないんですよ。
そうですよね。
で、まあ、グラフィックの方にまあまあ持ってかれるんです。
はい。
うんうんうんうん。
コンシューマーはあるあるですよね。
そういうトレードオフしてたわ。そういえばしてたわ。
今でこそ AAA タイトルなんかは、そのね、ダウンロードに50ギガとか100ギガ近いデータをダウンロードするようになりましたけども、本当にファミコンとか初期の頃って、まあ、60キロバイトとか、JPEG の写真1枚で収まるような容量でやりくりをしているとか、ありますもんね。
やってた。
やってたんや。
やってたんですよ。本当に。すごいですよね。
タグってそうだ、古かったわ、そういえば。
そうね。メモリーが全然足りなくって、グローバルなメモリーを使うには、上長の許可がいるよって。そんな簡単に丸くしたらダメですよ。はい。そっか。それを、なんか、すごいですね。でもなんか、そういう、なんか、暗黙のうちにトレードオフしてるものとかも含めて、
はい。
普段、そういうことを考えながら活動してるやつを森さんは言語化してくれたっていうことですよね。
そうですね。ありがとうございます。言語化ありがとうございます。なんかトレードオフって、できる人はできるんだけども、そんなに、明示して、なんか自分たちの、例えばマネジメントの対象にするとか、意思決定の対象にするみたいな風にあまり扱っては来られないと思うんですよね。まあ、人によっての、何か会議の中で、じゃあこういったところに、例えば容量を使おう、CPU 資源を使おうみたいな話はするんだけども、でもそれってやってることをちょっと抽象化すると、まあ、プロダクトの価値につながるようなトレードオフをしてるってことになると思いますし、そういったことを、なんて言うんでしょうね、これまで経験があるなしに関わらず、トレードオフを見つけて、判断できるように、もっと簡単に、プロダクトの価値につながるような、貢献をしたいなと思いまして。
うん、すごい。森さんの、なんか、はい、そういう講演のアイデアとか、どっから出てくるんですか、はい
そうですね。でも例えば会社の中でもミーティングでケンケンガクガクとかディスカッションするっていうのって、本気になってなんかいいものを作ろうと思って、ある人たちとある人たちが何か話をしているときって、まあ、やっぱりそういったところって、その熱量が高くなるじゃないですか。でもそれが、プロダクトの価値につながったりしますし、逆に誤った選択をすれば、うまくお客さんに、例えば楽しんでもらうとか、なんか経済的な価値をもたらすことができないことにつながってしまうと思うんですけども、じゃあそういう価値につながる、起点って何なんだろうみたいな、そういうのが原点にありますかね。だからここに注目すればいいみたいな。だから月だいたい160時間とかそういう時間働く中で、本当にお客さんのプロダクトの価値につながるのって実はそんなに割合多くないと思うんですよね、仕事の中で。でもその価値につながるような起点となるような活動って何なんだろうか。まあその一つが例えばトレードオフだったり、別の領域であれば、これまで話した内容であれば仮説検証。だ仮説検証っていうのも、こういうことをしたらお客さんにもっと楽しんでもらえるとか価値があるんじゃないかみたいなものを立てて、じゃあそれを実際に検証してみるっていう活動だと思うんですけども、じゃあそれって、じゃあどうやってやってるんだっけとか、なんか上手い人はもう当たり前のように息を吸うようにやってたりはすると思うんですけども、なんかやっぱり不慣れな人だと、思い込みでずっと作り続けて、リリースしてからお客さんに検証してもらうみたいなことになってしまう。そうすると、本当に一か八かのギャンブルになってしまいますし、なんかそういうところが今日、なんか興味の源泉ですかね。
優しさやな。
めっちゃ
面白い。優しさですか？
優しさやな。なんかそういうことを、こう、息を吸うようにできない人のために言語化してくれてるんですよね、きっと。
まあ、そこまでではないですけれども、でも、なんかもったいないことって本当に多々あると思うんですよね。なんか、本当に、いいプロダクトを作ろうと思って、日々、その毎月160時間とかつぎ込まれてる。で、その人たちが、まあ、10人、100人いる中で、空回りしちゃうことってたくさんあって、で、なんか、あいつらのせいだとか、まあそういうなんか社内でなんか喧嘩するみたいなことで、疲れちゃうみたいなことあるじゃないですか。そういうのは本当にもったいないなと思うんですね。だからそこの、かけるパワーっていうのを、じゃあ何に焦点を当てたら、もっとお客さんの役に立つだろうかみたいな、そういうところが、なんていうか、もっとみんなのパワーをうまく発揮させたいみたいなところがありますかね。
素晴らしい。
アジャイルラジオ。
なんかね、今日森さんと何の話しようかなと思って、
はい、
森さんのあのスライド見てたんですよ。
あ、恐縮です。
あのそしたらなんかこんなんもあるやんみたいな、なんか、はい、バリエーションすごいなとか、ワンオンワンとかもあるし。
あ
Google スライドもあるしね。何やろうとか、Google スライド本当の問題解決とかね。
はい。
どういう観点からこれは出てきてるんやろってすごく気になって
る、ね。そうですね。例えば Google の、スライド、Google のプレゼンテーションでしたっけ？Google スライドでしたっけ、うん、サービス名ちょっと忘れてしまったんですけれども、うん、よくそれを作って PDF に出力したものをスピーカーデックに上げると、うん、ちょっと輪郭線がガビガビしている、ギザギザになってしまってるスライドってたまに見るじゃないですか。あれってもう何年も、前から結構見かけ続けるというか、うん、ずっと残り続けている問題じゃないです か、うん、だかそういうずっと繰り返されている問題とかを見ているとちょっと気になっちゃうっていうのありますね、
うん、
で、ワンオンワンで言えばやっぱり組織の力を発揮させるっていうところで、まあ、人のなんかいいプロダクトを作るためにも、じゃあ一人一人のメンバーの能力を発揮させたりとか、なんか気にな、あることが気になってしまって仕事に集中できないみたいなところで、何かワンワンっていう活動の中で、思い切り、なんていうか自分の仕事にアクセル踏めるようにするにはどうしたらいいのかみたいな、まあそういうところがありますかね。
優しい。
まあ何してもやっぱり、その大ヒットするものを作りたいみたいなところが、原点にはあります。
なるほどね。
とか、そうですね。もう繰り返ずっと解消されずに繰り返されている問題っていうのを、こんなか、ちょっとした手間で解決できるみたいなことを伝えたいみたいな感じですかね。
ね。なんか、森さんといえば、スライドのページ数多い人じゃないですか。
は
い、
そうですね。
多分それで認識されて、最初それから入る人も結構おるんじゃないかなって。
はい、
なんかいろいろこう調べてて、なんか文字の青いスライドにたどり着いて、ページをめくっていくと、なんじゃこのページ数ってなって、
はい。
で、あ、なんか講演聞いてないけどなんか分かった気になるみたいなスライド。
そうですね。そのめくって文字を読んでいくと、うん、だいたい講演時間と同じぐらいの時間が必要になるみたいな感じですね。
それやったら講演聞いとけよっていう話。なんか、今日もだから、そうそう、なんか、あ、こんなもあると思って見てたけど、はい、ページ数おーって思って時間見ながら、でも、なんか、森さんが喋ってそうな感じの、
はい、
脳内再生される程度には講演聞いてるんで。
ありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱりスライドって、まあ、読まれる方は、私がいないところでスライドをご覧になると思うんですよね。うんうん、で、スライドを書かれているものを読み解くって結構難しい技術だと思うんです。うんうんうん、で、スライドって、やっぱりその人、他の何か、例えば受験勉強で教科書を読むとかに比べて、パッパパッパ人ってめくるったりすると思うんですよね。なので、誤解もしやすくなりますし、だそういうところで、1ページあたりの情報量といいますか、その、視線誘導ですかね、基本的に差分っていうところをベースに、情報を小出しにするような形にして、まずは、 左上から見てもらって、で、ちょっとずつ情報を、なんていうか、まあ、30秒とか 1分とかそういう単位で、小出しにしていくことによって、なんか解釈の幅を狭くするというか、誤解しにくいようにするというか、そんな感じですかね。
なんか、シンプルに興味で聞くんですけど、このページ数のスライドどうやって作ってるんですか？
本当にもうそれは、ゴリゴリですよ。なんか、まあ、でも、例えば、複数のイラストを使ったところ、いくつか要素があるところであれば、まず完成したところを作って、そこから、引いていくっていう感じですかね。
ああ、はいはいはい。最終的にこういうスライドで喋りたいっていうやつを、
はい。
じゃあ最初こう喋るから、
はい。
抜いてっていう感じ。
はい。
なるほどね。確かに。なんか、あれ、ちょっと憧れるんですよね。
そうなんですか。
なんか、
まあ、いいあれですね。アニメのコンテみたいな感じですね。アニメって、全キャラクターが同時には動かないじゃないですか。
はいはい、
今、ここに注目してほしいっていうキャラクターだけ動いて話したりして、で、他のキャラクターって止め絵で見ていたりしますよね。それと同じ感じですね。なので、見る人にとって、どこを見ていればいいのかっていうのが、認知負荷が少なくて済むので、まあ、理解もしやすくなるかな、みたいな。
確かに。
確かに、確かに。
まあ、何よりも自分が採用依頼された時に、前回どんな話したんだっけかなみたいなので、やっぱり悩むことが多かったんですよね。なので、何年か前のでも、あまり悩まず喋れるような構造ってどんなスライドの構造なんだろうみたいな、そういったところもありましたね。自分自身ですら、次に何を話すべきか忘れてる時に、でも小出しにしていくことによって、あ、ここはこういう流れで話せばよかったんだ、みたいなふうに思い出しながら話をすることもできますし。
なるほどね。面白い。
ありがとうございます。未だにあまり真似、してくれる人はいないですね。
真似できへん、これ。真似できへんね。
このスライド作るのに、まあ、一作品、何時間ぐらいかかってるんですか？
作品って言うてる。
ありがとうございます。そうですね。まあ、やっぱ話の流れとか、スムーズな流れとか、理解しやすさのために試行錯誤するっていうのはあるんですけれども、まあ、こういったものを作ろうっていうものが明確に頭の中にできているときは、まあ、フルフルで1日使えるとしたら、1日あたりだいたい50枚から100枚ぐらいのペースですかね。
おお、でも、ね、人気の作品だと500ページとかあるから、もう一週間ぐらいはかかるってことですよね、それでも。
そうですね。まあ、ただ、やっぱり、まあ、講演、例えば、大きなカンファレンスでも、聞いてくださる方が結構大きなホールで、まあ、例えば300人とか、ってなると、本当に大規模な、カンファレンスってなると思うんですけども、でも実際に届けられた、そのメッセージとか内容を届けられた人数って300人っていうと、本当に日本においてはごく少数になると思うんですよね。で、やっぱり、直接聞きに来てくださった方は本当にありがたいんですけれども、でもその方々が現場に行って、でも現場はもう自分の声見てくれた人は、その現場の中で何十人もいる部署の中で一人だけだった時に、こういったことがすごく参考になったって言ったとしても、やっぱりなかなかその人伝えきれないじゃないですか。その部署の人たち、例えば30人に対して自分一人、で自分は1回セッション45分の見ただけで、うろ覚えで話をしても、まあ良さそうだけど何言ってるか分かんないっていう反応ってあったりしますよね。でもその時に、なんかスライドだけ見ていても、なんとなく内容が分かるってなると、持ち帰ってその会社の中で、伝えたいな、みたいな風にしてくださった人の助けにもなるなって思って。まあそうなると、まあ、会場に来てくださった300人だけじゃなくて、まあ数千人から、まあ数万人に、まあ、なんていうか、よりいいプロダクトを作るための、なんか情報というか、ノウハウみたいなのが伝えられるかな、みたいな。まあそういうのもありますね。
そう、それすごい助かるんですよね。森さんと吉場さんのスライドって、なんか後からなんだろうな、チームとかに話すときにすごい使いやすくって。
わかる。
なんか、 一時期プレゼンテーション前みたいな感じで、
はい、
写真だけポーンってあって、あと全部喋りでカバーみたいな。
はい。
なんかすっげえいい話してんだけどな、後から何喋ってたっけって思う。
ああ、そうなんですよね。
いっぱいいるんですけど、森さんの資料は本当に後から何度も何度も見直すんです。すごいありがたいなっていつも思ってますね。
そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
で、こんだけ有益でページ量も多いのに、発表回数もえぐいですよね。
いやでも、例えばそのプロダクトを作る、まあ、例えば具体的には何かゲームを作るとか面白いゲーム、しかもそのゲームをただ作れば売れるっていうわけじゃ、お客さん喜んでくれる、売れるっていうわけじゃなくて、やっぱり世の中でちゃんと注目されて評判が良くて、何十万本とか何百万とかそういった規模にならないと、やっぱり経済性も見合わなくて次の作品つけれないってなったりするじゃないですか。で、そのために必要な技術って本当に膨大だと思うんですよね。なのでそういうところで言うと、やっぱり自分が伝えてるのも、ほんのになんていうか、プロダクトを開発、より良い開発をする上では、まだまだなんていうか、ごく一部でしかなくて、そこら辺は歯がゆいかな、歯がゆさを感じてますね。ただ、田口さん、ね、マサさんの、例えばゲームとかで、お仕事なさった時は、その、世の中に出ていないノウハウみたいなのめちゃくちゃあるわけじゃないですか。それも、なんていうか、教科書の厚みで考えたら、もう本当に数百どころじゃなくて、数千ページとか、そういったところに及ぶようなノウハウあると思いますので、うん、そういう意味だと、なんかまだまだ世の中に、なんていうか、簡単にアクセスできる情報っていうのは、ごく一部分でしかないかなとは思ったりしますね。あ、先日はあれですね、桜井さんが、カービィの桜井さんが、
はいはい、
最終回になりましたけれども、あれもね、本当に256回っていうかなり放送回数としては多いものですけど、それでも本当になんかゲーム開発の本当に最初の一歩みたいなところですよね。
うん。森さんって優しいから、いつも話すとき相手のポジションとか思考を、うんうんをちゃんと理解した上で噛み砕いて喋ってくれてすごく入ってくる。優しい、優しい。
メタ的に解説されるとちょっと恥ずかしくなりますね。
いや、じゃあなんか自分の喋ることは喋ってるんじゃなくて、相手が聞きたいこととか理解できることに落とし込んで喋ってくれるからすっごいわかる。うんうん なんか今スライド見ながら RSGT も毎年喋ってます？最近。
そうですね。この4年くらいは登壇の機会いただいてる感じですかね。
うん、うん、もうこの間の RSGT やったかな2024かな講演したんですけど、はい、全員正解クイズっていうふざけた回答だったけど、はい森田のスライドを見てなんか同じとこで喋ったとちょっと恥ずかしくなってきました。
いや、そんなことないですよ。田口さんのもご覧、拝見しましたけれども、あれ面白いなって。で、あれなんで問いかけ、あなたにとってのスクラムはみたいな問いかけでしたっけ、
はいはい、
いや、これすごくその人が、まあ、スクラムとは何かではなくて、その人にとってのスクラムってどういうものなのかっていう、その人の価値観を引き出す質問としてすごく、はいうん、あ、面白いなって思いましたし、なんか教科書的な、情報を引き出すんじゃなくて、その人の価値観を引き出すみたいなのは、すごい、有益だなと思いました。楽しくやれるワークショップって、やっぱりまだまだ限られてるので、自分はすごい参考になりましたよ。
うん、森さん、それ、正解です。ありがとうございます。そう、森さん、記憶力もえぐいから
な、ね。いやいやいや。それだけ、なんか自分にはちょっと、びっくりしたセッションでした。
いやいやいやいや。いや、あれびっくりするでしょう、そら。森さんの内容からすると。
いえ。
色が違いすぎて。はい。
逆に自分は、田口さんのようされたようなセッションはすごい勇気がいって怖いですね。やっぱりその会場の人たちとやりながら、わって盛り上がって、ちゃんと、なんていうかその場を作っていくみたいな。
うん、それはそうですね。
なかなか、これは、スキルフルだなと思ってます。公演とかはね、事前にある程度作り込むことってできるじゃないですか。
はいはい
はい、でも参加者と一緒に、この場を作って、
うん
こう、自分たちにとっての大切な価値を見出していくとか、発見する。うんまあ、そういうのは本当にすごいなって。
関西人の標準機能ですか義務教育で習うんだよ。 なんか好きなスライドあります？皆さん。森さんの好きなスライド。
急に降ってきますね。でもまあ一番、まあこれ、あれですかね。ブルシッドプロダクトのやつは、あれですね。RCT で、確か2022年だと思うんですけど、はい。これ、当時、ね、一緒に働いてたプロダクトオーナーの方も、これすごい良かったよって言ってくださってて、
はい。
はい。まあ、いわゆるゲームのディレクターの方なんですけど。
へぇ、
なんで、すごいここはやっぱ印象残ってますね。
うん。恐縮です。
結構やっぱ、アジャイル界隈でやっぱプロダクトについてすごい、なんだろう、中心に語ってくれる方って、やっぱ数少ないと思っていて、特に、やっぱ森さんって本当に資料とか、もうね、先ほどおっしゃってた通り、すごい綺麗に残してくださるというか、資料自体が、なんだろう、本当に価値があるんで、その方も、資料読まれて、これすごい良かったですよ、みたいな話してくださってたんで、やっぱこれが僕の中では、まあ今、ね、一緒に仕事してる、まあゲーム開発やってるってもあるんですけど、まあそれがすごい、印象に残ってますってい
う。ありがとうございます。
僕はね、ちょうど、まあ、支援先のお客さんのところの状況とすごい被ってたので、本当にね、RSGT の今年の、やっぱ、なんだろう、スタートアップからどんどん企業が大きくなって、うん、仕組みを作っていけば作っていくほど、はいはい、で、良くなっていけば良くなっていくほど、なんかトラップに陥っていくみたいな感じが、すごいね、うんうん、刺さったというか、そうだよね、思って、すごいもう首もげるぐらいうなずいてた。あと、やっぱり森さんの話ですごい好きなのは、森さんって今、マスダーも言ってましたけど、プロダクトマネジメントがやっぱり主でやられてるはずなのに、って言うと怒られるかもしれないですけど、すごい組織の話とかをされますよねっていうのがあって、で、やっぱ、僕らやっぱその二つってなんだろう、視点は違うけど不可分ですよねってすごく思うんですけど、
うん、
だからやっぱこの辺ってまだ世の中一般的にはプロダクトを作る人はプロダクトのことを考えておいて、で、組織を考える人は組織のことを考えておいてって、どうしてもなんか分割して考えがちだなっていうところを、うん、森さんがすごいずっとプロダクトの話してたはずなのになんか組織の話してるとかですね。
うんうん、
そういうところがすごい全体性を持って話していただけるのは非常にね、勇気が、作る、僕らにとってすごい勇気づけられる話なんですよね。この二つって分けて話せないですよね。
うん。
すごくあれだけの膨大な情報量で圧倒的な説得感を持って語られてるのも非常に僕はいつも、もう毎回アップされたら、ページ数多くて一語一句覚えられないんですけど、いつもこのスライドいいって言って自分のところにして使わせていただいてます、本当に。
役に立つところがたくさんあれば、今も嬉しいです。
やります。
そうですね。まあ、よく、エンジニア界隈だとコンウェイの法則ですかね。まあ、組織のあり方がプロダクトに反映させるっていうところはありますけれども、まあ、そこをより、なんて言うんでしょう。例えば、組織のあり方っていうのも、まあ、時間軸で見ると、まあ、会社が企業になって、まあ、徐々にその自社のプロダクト化が当たって人が増えていく。で、創業期を知らない人たちもどんどん増えていくとか。で、最初に作ったヒットをしたプロダクトも、まあ、10年、20年すれば、徐々にやっぱり陰りは見えてきて、まあ、次の大ヒットみたいなの作らないといけないみたいな。やっぱりそういったところで、でも01の創業期のメンバーも退職してしまって、今いるメンバー、ずっと、創業初期に、で、発明されたプロダクトで、それを売ることをしていた人たちが、じゃあ新しい01のプロダクトを作れるかってなかなか難しいみたいな。まあ、そういうなんか、長い期間で見たときに、例えばコンウェイの法則的なものってどう作用するんだろうかとか、そういうのってあんまり情報ってなかったりすると思うんですね。で、具体的な実際の組織の中の動きとか、どういう立場の人はどう考えるのかとか。どういう罠に陥ってしまうのかとか、あとは組織がちょっと、例えばスタートアップさんだと、30人、50人ぐらい超えて、もう100人超えると必ずやるだろう、その人事評価制度とか、で人事評価制度が入ると組織どう影響してくるのかとか、
うん、
そういうのって、やっぱり結局プロダクトとかにもすごい影響を与えてくると思うんですよね。
うんうんうん、
そう、なんかより良いプロダクトを作り続ける、新しいプロダクトを作ったり、まあ、既存のプロダクトを、購入されてない人にも届ける。まあ、そういうのってどう活動していったらいいんだろう、どういう組織で、活動したらいいんだろうか、みたいな、そういうのは、 気になるっていく感じですかね。
うん。動的情報量で、そろそろお時間っぽい気がしてきた。
ああ
、ね、早いしね。
無限に聞きたい、ね。はい。いや、名残惜しいですけど。そうそう、終わりますか。
終わりますか。
本当に、はい、もう、アジャイル界の大先輩の人たちに、とこうお話できて、
怖い怖い。
めちゃくちゃ嬉しいです。
怖い怖い。
本当ですよ、本当に。
はい。じゃあ今日は森さんにお越しいただいて、いろいろお話し聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 それでは、閉店。
閉店。ガラガラ。
またねー。
またね
ー。アジャイルラジオ。この番組は、スクラム同好会の協力でお送りいたしました。